次、7番森正一議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
通告に従い、質問させていただきます。まず、新型コロナウイルス感染症流行下におけます避難所の設置についてお伺いします。市のホームページにある避難予定場所一覧表には、屋内の収容可能人数は、例えば北条小学校が2700人、第三中学校が2300人、コミュニティセンターが1715人などとなっております。昨年のですね、台風19号の避難時には、コミセンに避難者が入りきれず、南総文化ホールも避難所として開設しましたが、この時のコミセンの避難者数が600人程度であり、避難予定場所一覧表に記載されている人数の3分の1程度でありました。新型コロナウイルスの流行下においては、密を避けるため、さらに収容人数が少なくなるのではないかと思います。そこでお伺いしますが、新型コロナ禍における各避難所の収容人数を教えてください。次に、避難所の開設順位についてお伺いします。段々立山の令和2年8月号には風水害時の避難場所の変更のお知らせが掲載され、変更後の避難場所は防難学園を除く各小学校の体育館と金丸小の校舎となっておりました。第2回定例会では収容人数に対する3密防止の観点から、市内小中学校の体育館と利用空間の広い施設を初動で開設するとのことでありましたが、この変更の中には中学校の記載がありませんでした。中学校も同時に避難所として開設しないのでしょうか。次に3点目、4点目になりますが、新型コロナウイルス感染症流行下におきましては、密を避けるために各避難所の収容人数が少なくなり、各小中学校の普通教室や県立高校であったり、南総文化ホールなどの県の施設を利用しなくては避難者を収容しきれないと思います。普通教室の利用に関する検討状況について説明をお願いいたします。また県有施設の利用に関して県との協議はどのようになっているのか説明してください。次に大きな2点目ですね。新型コロナウイルス感染症流行下における流行による医療の崩壊を防ぐための対応についてお伺いします。この夏は記録的な猛暑が続き、各地で多くの熱中症患者が救急搬送されましたが、発熱や倦怠感、頭痛など熱中症と新型コロナの初期症状が似ており、救急の現場では両面を念頭に入れた対応が求められたのではないでしょうか。また例年ですね、12月ごろからインフルエンザの流行シーズンを迎えますが、新型コロナとインフルエンザはどちらも呼吸器感染症であり、症状がよく似ていることから、その区別をつけるのは難しく、インフルエンザとコロナが同時に流行すれば、今度こそ医療崩壊が起こると警告する専門家もいます。そこでお伺いします。医師会や医療機関と自治体とが協力し、保健所を通さずに医師の判断で迅速に検査できる PCR 検査センターや発熱外来を作る動きがありますが、医療現場の負担を軽減し、地域の医療体制を維持するため、立山市としてもこのような検査センターを設置するようなアクションを起こす、あるいは県に要請するようなお考えはあるのでしょうか。次は新型コロナの影響によります通院控えの問題についてになります。これも全国的な問題であり、実際に多くの医療機関で経営状況が悪化しており、高齢化率が高い立山市においてはとても心配なことではないでしょうか。そこでお伺いします。市内の医療機関における通院控えの状況についてどのように把握されているのでしょうか。次、この項の最後になりますが、地域の医療崩壊を防ぐための医療機関へのさらなる支援に関して市として検討していることがあれば説明をお願いいたします。続きまして、学校教育に関してお伺いします。新型コロナの流行により、昨年度末からこの5月まで長期にわたり学校が休校となりました。その遅れを取り戻すため、夏休みを大幅に短縮しての対応を取っているところでありますが、 新型コロナウイルスの感染症の流行による学習の遅れは順調に解消されているのでしょうか。次に2点目です。新型コロナウイルス感染症の流行下における運動会や修学旅行など、学校イベントの実施とコロナウイルス対策についてどのようになっているのか説明をお願いします。この項の最後に第二中学校と第三中学校の統合準備等、統合中学校の新校舎建設の進捗について説明をお願いいたします。次、大きな4点目、テレワークの普及に伴う移住定住施策についてお伺いします。第2回定例会におきましても新型コロナウイルス対策の一環としてテレワークの普及に伴う今後の移住定住施策についてお伺いいたしましたが、前回に引き続き1点だけお伺いします。お隣の南房総市では移住や2拠点生活の希望者を対象に実施する市住イベント、住むことを試すですね、市住イベント南房総トライアルステイを行っていますが、館山市においても個人を対象とした同様な事業を行ってはいかがでしょうか。最後に市内宿泊事業者の状況について2点お伺いします。日本政策金融公庫が実施した調査によりますと、新型コロナウイルスの影響で約半数の企業が売上 50% 以上減、特にホテル宿泊業の半数以上が売上 80% 減と大打撃を受けていることが浮き彫りになりました。地元の宿泊事業者におきましても多くのキャンセルが発生していると伺っておりましたが、先日 GoTo トラベル事業に登録していた勝浦市の宿泊施設でクラスターが発生しており、ますます厳しい状況になるのではないかと危惧しております。そこでお伺いします。新型コロナウイルス感染症流行の影響による市内の宿泊事業者における収益悪化の状況についてお伺いします。また今後ですね、新たな市独自の対応等は検討しているのでしょうか。以上で質問を終わりますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。大きな第一、新型コロナウイルス感染症流行下における避難所の設置についての第1点目、避難所の収容人数についてですが、初動で開設を予定している避難所としては各小学校施設など11箇所があり、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた収容人数は1156人となっています。また次に増設する公民館等の私有施設における収容人数は982人で、合計2138人という状況です。次に第2点目、避難所の開設順位についてですが、第1には各地区の小学校施設、第2には中学校や館山市コミュニティセンターなどの私有施設、第3には県有施設や協定を締結した民間施設などを考えています。次に第3点目、普通教室利用の検討状況についてですが、普通教室には児童生徒の私物があることや机や椅子などが置かれていますので、緊急を要する場合など状況に応じて活用していきたいと考えています。次に第4点目、県有施設の利用の協議についてですが、館山市内にある2つの県立高校については避難所の指定を行っており、災害時に協力していただける状況となっています。また千葉県南総文化ホールや千葉県立館山運動公園などの県有施設についても、災害の状況に応じて避難所として利用させていただけるよう協力を要請していく考えです。 次に大きな題に、新型コロナウイルス感染症流行による医療崩壊を防ぐための対応についての第1点目、PCR 検査センターや発熱外来の設置についてですが、今年5月12日に阿波3市1町連名で千葉県知事宛に新型コロナウイルス感染症対策のための地域外来検査センターの設置を要望し、協議を進めてきました。この度、千葉県が社会福祉法人太陽会に地域外来検査センターの運営について委託することを決定し、太陽会が9月中の施設の設置、開設に向けた準備を進めていると伺っています。なお、館山市内の一部医療機関において、すでに発熱外来を設置しているところもあり、当該医療機関での診察を予約された外来患者のうち、発熱症状のある方や、来院時の体温が 37.5 度以上ある方については、発熱外来において診察を行っていると伺っています。次に第2点目、医療機関の経営状況の把握についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診を控える方が増えているということは伺っていますが、個別の医療機関の経営状況については把握していません。次に第3点目、地域医療の崩壊を防ぐための医療機関への支援策についてですが、7月の市議会臨時会において可決をいただいた館山市新型コロナウイルス感染症対策医療介護障害福祉事業継続応援給付金について、現在申請を受け付け給付金を交付しているところです。引き続き医療崩壊が起こることのないよう注視していきます。大きな第3、学校教育については教育長から答弁いたします。次に大きな第4、テレワークの普及に伴う移住定住施策にかかるトライアルステイ事業についてですが、お試し移住については実際に生活することにより住環境、住民との交流、移住後のイメージなど、そこでの暮らしが実感できるというメリットがあり、移住を希望している方に対し、より手厚くサポートができる事業であると考えています。館山市の移住定住施策においても、NPO 法人おせっかいの丁寧な移住相談業務の中で、相談者が求めるライフスタイルについて具体的にヒアリングを行い、地域や先輩移住者、地元のコミュニティや子育てコミュニティなどを紹介したり、農業の手伝いや移住体験談を伺うイベントなどを実施しています。また昨年の台風の影響により空き家活用相談件数が増えてきたことから、現在 NPO 法人おせっかいが台風災害の影響で使われなくなった空き家のリノベーション事業や提供された空き家を回収して貸し出す空き家活用プロモーション事業に取り組んでおり、今後こうした活動と連携しながら実際に宿泊体験ができるお試し移住についても推進していきます。次に大きな第5、市内宿泊事業者の状況についての第1点目、新型コロナウイルス感染症流行の影響による収益悪化の状況についてですが、館山市観光協会によると、今年の4月5月の入り込みは緊急事態宣言による 外出自粛や施設の使用制限の要請が影響し、前年同月の約1割から2割の入り込みと入り込み状況が大きく落ち込みましたが、その後外出自粛の協力要請や施設の使用停止要請が段階的に解除緩和されたこともあり、6月には少しずつ宿泊予約も入り始め、前年同月の約4割の入り込みがあったということです。政府の旅行需要喚起策である GoTo トラベル事業が開始した7月22日以降は、入り込み状況が約7割から8割まで回復しており、宿泊施設では消毒や換気、人数制限や時間制限、旅行者への検温等の体調チェックなど、感染症防止策を徹底しながら営業していると伺っています。次に第2点目、今後の新たな館山市独自の対応策についてですが、今年の6月議会で可決をいただいた補正予算により、キャッシュレス決済ポイント還元事業が9月1日から1ヶ月の期間で、宿泊施設を含む市内加盟事業所全店舗を対象にスタートしました。さらに1ヶ月の周知期間を設けた後の11月と12月の2ヶ月間は、市内宿泊施設と観光施設に特化し、第2弾としての実施を予定しています。また観光客にオリジナルマスクを配布し、それを着用して対象施設を訪れると特典がもらえるマスクで南房総周遊キャンペーンを7月8月に近隣市町と連携し実施したところ、非常に好評であったことから、今後も継続することで引き続き感染予防を訴えながら南房総地域の周遊を促していきます。加えて館山市観光協会の事業として、千葉県内の感染者数の少ない地域から教育旅行を誘致するため、館山商工会議所、館山市商店会連合会及び館山市が協力し、該当する地域の小中学校へ案内状を送付したほか、旅行会社のウェブサイトを通じた誘客プロモーションを予定しています。さらに現在市内観光を行う着地型バスツアー造成補助事業なども準備を進めており、今後も新型コロナウイルス感染症と向き合い、新しい生活様式の実践に取り組みながら、感染症の拡大防止と経済活動の両立に努めていきます。以上です。
出山教育長。
大きな第3、学校教育についての第1点目、新型コロナウイルス感染症の流行による学習の遅れの状況についてですが、夏休み、冬休み期間の短縮、また学校行事の実施計画の見直しなどにより、授業時数を確保しており、各学校において学習に遅れが出ないよう対応しています。次に第2点目、運動会や修学旅行などの学校行事の実施と新型コロナウイルス感染症対策についてですが、 小中学校ともに運動会は保護者のみ見学可能として実施する予定であり、中学校合唱コンクールも参観する保護者を学年ごとに入れ替えて実施するなどの対応を予定しています。また新型コロナウイルス感染者数が全国的に増加傾向にあり、児童生徒への感染症例も増加していることや、感染拡大が収束する見通しが立たない状況にあることから、小学校中学校ともに千葉県外への修学旅行および宿泊学習は実施しないこととしました。なお学校行事を実施する際は引き続き感染防止対策を徹底していきます。次に第3点目、第二中学校と第三中学校の統合準備と統合中学校の新校舎建設の進捗状況ですが、統合準備については子どもたちの教育活動に影響が出ないよう、土日や夏休みを有効に使って工事を行うなど順調に進んでいます。また新校舎についても予定通り実施計画を行っています。以上です。
山田局長、はい、
失礼しました。最後に訂正させていただきます。新校舎についても予定通り実施計画と申しましたけど、実施設計を行っています。訂正させていただきます。
森議員、
はい、ありがとうございます。では再質に入ります。先ほどの一括質問の中でですね、ホームページの中での北条小三中コミセンの人数、申し上げましたが、この3箇所で構いませんので、コロナ対策を考慮した、収容の人数を教えてください。
川上総合政策部長。
はい、新型コロナウイルスの感染症対策を踏まえた、避難所のその収容予定人数といたしましては、北条小学校が164人、第三中学校が176人、それからコミケセンターが140人となっております。以上です。
議長。
森議員、
はい、分かりました。かなり面積的に広く取ると思うので、少なくなるのは分かるんですが、ホームページの数の、10分の1を大きく下回っています。この数字の中にはですね、普通教室も入ってますか。
川上総合政策部長。
はい、各施設でいわゆるその普通教室を利用できる学校につきましては、この分の収容人数を見込んでおります。で、例示いただいたもので申しますと、例えば北条小学校につきましては、普通教室では60人の収容を、予定しております。そして、第三中学校につきましては、体育館のみの利用というふうに考えているものでございます。
森議員、
はい、分かりました。かなり少ない人数になっていることを驚きました。次ですね、小学校を避難場所として開設して、その後に中学校を開設するということですが、今の人数では、すぐにいっぱいになってしまいますね。で、小学校に行ったけど入れず、中学校に移動し、することになったり、またそこもいっぱいになっていて、またさらに避難場所を移動しなきゃいけない、どこに避難すればいいのか、多くの方が混乱するんじゃないかと危惧しています。避難所をですね、担当する職員の負担も大きくなると思いますが、予想される災害に応じてですね、県の施設も含めて、すべての避難所をですね、同時に開設するなど、臨機応変な、対応法をお願いしたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
総合政策部長。川上総合政策部長。
はい、今回はですね、 感染症対策が、非常に大事だというところから分散避難、これをお願いしているところもございますので、いわゆるその昨年とはまた違った避難の形になるのかなというふうに思っております。で、災害の状況によって、はですね、これは初動からご指摘あったように、その11箇所以上 の、 その避難所を同時に開設するということも、これはあり得るというふうに想定をしております。で、この場合は職員の配置をちょっと工夫しましてですね、そして、台風等そういう日災害 の、 その状況を 見極めながら、これは臨機応変に対処していきたいというふうに思っております。
委員長、森議員。
はい、今回発生した台風10号ですね、ものすごい勢力で、ああいうのがこちら来た場合にですね、そういう対応を取らないと間に合わないと思いますので、よろしくお願いします。で、次ですね、避難所の収容人数、先ほどもお伺いし、今お伺いしましたけれども、各避難所のですね、コロナ禍であったり、今人数減っているわけですので、収容人数であったり、あるいは避難所の開設順位などの詳細ですね、市の広報とかホームページなどで市民にお知らせすべきだと思います。またですね、ホームページや地域防災計画に記載されていますね、避難所ごとの使用人数を、実情に合わせた数に修正していただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、市といたしましても、できるだけ情報の方を出していきたいというふうに思っております。災害の種別とかですね、その規模によって、避難する場所だとか、あるいはその避難所の方の開設する順位も、これは変わってくるというふうに考えておりまして、ちょっと混乱が生じないような工夫はしていきたいというふうに思っております。で、実際ですね、避難が必要となった場合につきましては、防災行政無線、あるいは安全安心メール等で、必ずですね、避難所としてはどこどこを開設しますということを、これアナウンスを必ず行いますので、まずは実際にはそれをちょっとご確認いただいて、最適な場所への避難をお願いしたいというふうに思っております。ご指摘のありました市のホームページとか、地域防災計画の数値、これ感染症対策を見込んだ数字になってございませんので、これは誤解与えないように早急に修正はしてまいりたいと思います。
議長。
森議員。
はい、ぜひお願いします。早め早めの対応が大事ですので、あと避難所もすぐいっぱいになっちゃうと思うんですね、人数的には。ですから、いっぱいになるよという情報なんかもまた合わせていただければと思います。次ですね、避難所の一つであります名護小学校の裏山ですが、県のホームページを確認しましたら、令和3年5月末までに土砂災害、警戒区域に指定される予定の場所、こうして公表されていますが、今後どのような対応を、避難所としてですね、の避難所の指定か、どのような対応をしていこうとお考えでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、ちょっと避難所としてですね、名護の小学校の体育館を指定してございますので、それについてちょっとご説明をさせていただきたいと思います。今回の指定で、名護小の体育館の一部が、土砂災害警戒区域にこれ入ることになりましたけれども、県に確認しましたところ、算定した中では、体育館の部分ではその建物自体にはですね、影響を与えないということでございました。で、しかしながらですね、体育館の北側にはちょっと高いところに小窓がございまして、やっぱりここからの土砂の流入の可能性もあるなというふうにはちょっと考えておりまして、これに対しましては、そのちょっと小窓の補強とかですね、あとこの小窓のある場所につきましては、ステージのいわゆる両サイドの控え室の部分に小窓がございます。そういうことから、この控え室へのそもそもの立ち入りを禁止するというような、こういう対応を取ることで、一定の安全性は確保できるのかなというふうに考えておりまして、現時点につきましては、この名護小の体育館については避難所としては引き続き利用していきたいと、そういう可能性は大丈夫だろうというふうに見込んでいるところでございます。
委 議長。
はい、はい、森議員、森議員、はい、発言を少しゆっくりめで、はい、お願いいたします。はい、どうぞ。はい、
すみません。ですね、まあ、今の件に関して、まあ、大丈夫だろうと想定しているということですが、まあ、想定を超える土砂崩れとかある場合もありますので、調査とかするなりして、しっかりと対応をお願いします。次ですね、大きな2について再質問させていただきます。まずですね、小さな1の検査センターの設置については、まあ、県の方が社会福祉法人、太陽会に地域外来、検査センターの運営を委託することに決定して、まあ、9月中かに設置、開設に向けているということですが、設置場所は立山市内ということでよろしいでしょうか。またですね、既存の施設を検査センターとして位置づけるのか、それとも空き地等にプレハブなど建てて、設置するのでしょうか、お伺いします。
小沢健康福祉部長。
はい、設置場所につきましては立山市内に設置される予定であると伺っております。またその検査の施設でございますが、仮設の建物を設置して検査を実施するというふうに伺っております。以上です。
はい、
森議員。
はい、でこの検査センターでですね、受け付けてもらえるまでの流れについて簡単で構わないので説明してください。
健康福祉部
長。小沢健康福祉部長。
はい、この流れにつきましては、まず前提としてかかりつけ医等に診察をしてもらいまして、その紹介を受けてということがまず大前提になるということになります。具体的にはですね、感染の疑いのある方が、まあ、事前に電話連絡の上、館内のかかりつけ医等の医療機関を受診をします。で、その受診によって医師が検査の必要があると判断をした場合にですね、地域外来検査センターへその医師が紹介をして予約を行うことになります。で、当事者につきましては、その予約をした日時に同センターで検査を受けるという流れになる、そういうふうに伺っております。以上です。
はい、部長。
森議員。
はい、分かりました。でこの検査センターなんですけども、まあ、検査を受けられるということですが、この検査センター自体でその採取した検体を検査するのか、それとも、民間の検査機関にまた出す形で検査結果が出るまで時間がかかるのか、その辺はどうなりますか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、現状ではですね、この地域外来検査センターで行うのは検体の採取まででございます。で、実際にその採取した検体の検査につきましては民間の検査機関にお願いすることになっております。その期間、いわゆるその結果が出るまでの期間につきましては、現状でいろいろ件数が増えている、そういった関係からですね、状況によっては2日から3日かかることもあるというようなことは、伺っております。以上です。
森議員。
はい、分かりました。なかなか検査を受けられずですね、あと検査を受けても日数かかってなかなか分からないという状況があるようなので、それまあ近くにできて多少でもですね、早くできるようになったことはありがたいと思っています。であとですね、この検査センターの設置に関する市民へのアナウンスというのはいつ頃どのように行われる予定でしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、今医療センターの方でですね、実際にもうその設立の手続きに入っております。したがってそれが開設、業務が開始できる目処が立った時点で、こちらの方にそのある程度の日時、日にち等をお知らせいただけますので、それについては三市一町同じようにですね、例えば市のホームページ、それから安心安全メールと、場合によって使える地元の新聞等を使ってですね、そういった状況を市民に流していきたい、そういうふうに考えております。以上です。
議長。
森議員。
はい、分かりました。次ですね、大きな3について1点だけお伺いしたいと思います。長期の臨時休校になりまして、まあ、家庭での学習に頼らざるを得ない、という期間が長く続いたと思いますが、このことによる学力差が個人差ですね、現れているような、ことを危惧しているんですが、この点については問題ないでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、 児童生徒の学力につきましては、家庭での学習状況が同じでないことからですね、個々の配慮も必要であるというふうに考えております。各学校においてはですね、学校再開後、臨時、授業のですね、時数をまあ確保し、当初の計画通り、授業を進めて、いるところでございますけれども、個々の学力差についてもですね、休校の影響が出ないようにですね、注意しながら今後指導していると、今現在も指導しているという状況でございます。
はい、
森議員。
はい、分かりました。特にまあ中学3年生ですね、今年から受験の形も変わると思いますので、その辺もしっかりとサポートの方をお願いいたします。次ですね、大きな要因について再質問させていただきます。でお試し宿泊イベントに関しましては、まあ、前向きな回答をいただきありがとうございます。まあ、一概には比較できないと思うんですが、まあ、令和元年度のですね、決算にかかる主要な施策に関する報告書に記載されています、まあ、移住定住促進事業の実績によりますと、相談件数が362件であって、そのうち移住完了者が25組でありました。これに対してですね、先日の地元紙の記事によりますと、南房総市のですね、トライアルステイ事業では15組中3組かな、が移住したと書いてありました。絶対数ではですね、館山市の方が約8倍と多くなっていますけれども、移住につながった割合で比べると、まあ、館山市が約 7%、南房総市が 20% ぐらいとなっておりまして、まあ、実際に移住前の体験宿泊ができたことの効果が非常に大きいのではないかと思われます。まあ、お試し以上に活用する宿泊施設としてですね、まあ、空き家バンクの利用も考えられますが、まあ、市内の宿泊施設を利用することなどによっても、まあ、地域経済にですね、少しでもプラスになるのではないかと思いますので、こういったやり方もですね、ぜひ検討していただきたいなと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、ご指摘の通りですね、まあ、方法はいかにしても、移住前に館山での宿泊を体験していただくことはですね、まあ、館山をより深く知っていただくという点でおいてもですね、非常に効果がありますし、まあ、移住する確率も高くなってくるんじゃないかなというふうに思っております。実際におせっかいに移住相談に来る方の中には、ご自分で宿泊施設を予約して来られる方もいらっしゃいますし、あるいは相談者の方から宿泊施設のご紹介を依頼された場合には、すでに移住している方が経営されている宿泊施設などを紹介している例もあるというふうに聞いています。まあ、今後も空き家活用プロモーション事業などを進めながら、まあ、並行して、宿泊施設を活用しての、まあ、宿泊体験というか、まあ、館山に泊まっていただくというようなことも検討していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、森議員。
はい、ですね、まあ、前回は企業関係 のご答弁いただいたんですけども、まあ、最近またニュースで見ましたけども、結構企業の本社の移転が地方にっていうのが増えてきているし、今後検討しているところも多いので、まあ、そちらも含めてですね、そういったプロモーションをしっかりとやっていって、まあ、地域の活性化につながるような施策をどんどん進めていっていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。と最後にですね、大きな5についてなんですけども、まあ、GoTo トラベル事業を開始して以降ですね、まあ約7割から8割まで宿泊者が回復してきたということで、まあ、安心はいたしました。ただ今後の感染の状況、拡大状況によりまして、まあ、緊急事態宣言下のような状況にまた再びですね、陥る可能性もあるのではないかと思います。まあ、このようなネガティブなことばかり考えていても、まあ、仕方がないことですが、まあ、9月からですね、始まる1ヶ月間ですね、市内の店舗でのキャッシュレス決済ポイントの還元事業であったり、まあ、1ヶ月宣伝期間ですか、明けて11月、12月に行われる今度宿泊事業を絡めたキャッシュレスの決済ポイントの還元事業も予定されていると思いますが、まあ、このような、ね、事業と合わせてですね、いろいろな、まあ、観光に絡むようなプロモーション活動などを、まあ、充実していただきまして、一日も早くですね、まあ、以前の水準まで、地元の、ね、観光客が多く来るような、水準まで回復することを期待いたしまして、私の質問は終わらせていただきます。以上で終わります。
以上で7番森正一議員の質問を終わります。